私たちが語るのはと題して宍戸久子牧師にメッセージをいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、2章の6節から9節をご一緒に聞きました。6節をもう一度読みします。しかし私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。知恵を語るというふうにパウロが言いますけれども、今までの流れの中ではパウロはしきりに知恵というものを否定する、そういう言葉を使ってきていました。例えば2章の1節では優れた言葉や知恵を用いませんでしたと言っていますし、また4節でも知恵にあふれた言葉によらず宣教したと言っていますし、また5節でも人の知恵によって信じるのではないということを言って、ひたすら人の知恵というのを否定してきていたんです。で、しかしという言葉をここの6節では始めていまして、そしてしかし私たちはある人たちの間では知恵を語るんだというふうに言うわけです。それは今まで語ってきた知恵というものと、ここで6節で言っている知恵は別のものであるからです。で、否定されていた知恵というのは人の知恵というふうに呼ばれていまして、6節で私たちは語るんだというふうに言われているこの知恵は神の知恵のことです。そして今お読みした6節の後半では、この神の知恵というのはこの世の知恵やこの世の滅びゆく支配者たちの知恵ではないんだという説明が加えられています。で、今日の説教題は私たちが語るのはという7節の言葉から取りました。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵でありというふうに続くところです。で、けれども元の文を読みますと、この6節と7節というのは韻が踏まれています。で、6節では、私たちは語ります知恵をというふうに始まっていますし、7節でも私たちは語ります神の知恵をという形になっています。ですから私たちは語るとか私たちは語りますという題の方がパウロの言葉には近いかもしれません。いずれにしても私たちは語りますとパウロが2回繰り返すことで、パウロが教会コリント教会で語ったんだということを示していて、またその内容は神の知恵だったんだと強調していることがわかります。私たちは日頃こう自分が生きていく中で言葉を使い、また言葉を発し語るっていう、そういう生活をしています。で、そういう中で一体何を語って生きていくんだろうか、どうやって生きていくんだろうかというふうに思うことがあります。で、言葉の問題で人間関係がギクシャクするっていうことは、またそして失敗するっていうことはよく経験しますし、そういう中で本来私たちは何を語るべきなんだろうか、何を語って生きるのが正しいことなんだろうか、どう生きることが正しい神様の心にかなうことなんだろうかというふうに思います。パウロはその問いに対して、ここでは私たちは知恵を語る、神の知恵を語るっていうふうに言うわけです。知恵を語って生きていく、それが私たちの務めじゃないかというふうに言うんです。それ一体どういう意味でしょうか。それならば、もし私たちが知恵を語って生きる、神様の知恵を語って生きるっていうのがお心に、神様のお心にかなうのであれば、日常生活でどのように生きることが神様の知恵を語ることなのか、それで神様の知恵を語るってどういうことを求められているんだろうかということを思うんです。 で、この6節では、信仰に成熟した人たちの間では知恵を語りますというふうに言うわけですから、それを逆に考えると、信仰に成熟していない人たちに対しては神の知恵を語らないということになります。信仰に成熟した人たちというのはでどういう人たちでしょうか。信仰には成熟した人と成熟していない人、そうでない人がいるということでしょうか。成熟した人というのは十分に成長した大人という意味ですが、大人の信仰者というか信仰的に大人になっている人のことを言っています。私たちは大人の信仰者でしょうか、大人になっている信仰者でしょうか、それとも子どものままでしょうか。信仰において大人であるっていうのは、おそらく年月、信仰生活が長い短いということとは関係がないと思います。御言葉に謙虚に耳を傾けるあり方をする人が信仰において大人である人です。御言葉の前に低くなる人のことが信仰に成熟した人たちというふうに言われていまして、そういう御言葉に謙虚に聞く人たちの間でこそ神様の知恵が語られるというふうにパウロは言うんだと思います。御言葉に謙虚に聞かない人は神の知恵を必要としないからです。この世の知恵の方が大事だと考えるからです。もし私たちが御言葉を脇に置いておいて、自分の思いを優先して生きるような時には信仰的に大人ではなくなっていると言えます。信仰に成熟した大人の信仰者っていうのは御言葉の前に膝をかがめる人だと。そしてそこで語られる知恵が神の知恵であり、この世の知恵やこの世の滅びゆく支配者たちの知恵ではないというわけですが、この滅びゆく支配者たちっていうのが現実の人間のこの世の支配者を指しているんだというふうに読む人もいますし、まあ、霊的な力を指すんだという人もいます。でも結局のところは廃れてしまうものなんだと、廃れてしまう支配者の知恵、廃れてしまうこの世の知恵、それとは違う神様の知恵を私たちは語るというふうにパウロは言っています。で、その廃れてしまうことがない神の知恵っていうものが一体どういうものなのか、私たちが語るっていうふうに語ることを許されている、パウロがそういうふうに進めている、その私たちが語るべき神様の知恵っていうものは一体どういうものなのかというのが、続く7節に語られているんですけれども、非常にスケールの大きな内容が語られています。私たちが語るのは隠されていた神秘としての神の知恵であり、神が私たちに栄光を与えるために世界の始まる前から定められておられたものです。で、直訳はしかし私たちは語ります神の知恵を、それは神秘のうちにあり隠されているものですというふうに学んでいきます。しかもそれは世界の始まる前から神が定めておられたもので、私たちに栄光を与えるためのものだというふうに言うわけです。で、私たちは地上の生活をしていまして、このもし目に見える世界だけで生きていて神様のことを知らなければ、目に見える事柄だけで一日一日の出来事を判断して、御心とは無関係に生きていくものです。そして私たちはそういう傾向をいつも心の中に持っていると思います。けれどもキリスト者というのは地上の目に見えている現実から目を上げて神様の知恵を語ると、神秘の中にあるものを語り、隠されていて神が明らかにしてくださらなければ決して知ることができない、そういうものを聖霊によって語る、そういう存在だというふうにパウロは言います。主なる神様ご自身が ご自分の知恵を世界の始まる前から定めておられた、それを私たちに与えるためだという内容は、私たちには想像もつかない本当に大きな御心を表しています。神様ご自身がご自分の知恵を世界の始まる前から人間に与えるために予定しておられたっていうわけですから、この私たちに栄光を与えるっていうのは私たちを救うということと同じ意味です。ここでの神様の知恵というのは人間の救いのことです。私たち人間の救いが永遠の昔から神様によって定められていたんだ。神様は世界の創造の前から私たち人間を救うお心を持っておられたんだというふうにパウロは言います。私たちには想像もできないような仕方で救いが定められた。私たち人間の救いが定められた。そして私たちその世界の初めから定められたその知恵を、私たちは全くそれを受けるに値しないものであるにもかかわらず、それをその神秘的な人の手によらない神の知恵を、尊厳に満ちた神の知恵をあなたが語るんだというふうにパウロは言うわけです。私たちは救いを語るんだと、主の定めてくださった私たち人間の救いを語る、しかもそれは人が思いついたものじゃないんだと、神様の神秘の中に隠されていて、神様ご自身からやってくる救いで、神様がそれを世界の始まる前から用意してくださった、そういうものだというわけです。で、先ほど、私たちはどんなふうに生きるのが正しいんだろうか、何を語って生きるのが本当のことなんだろうか、どんなことを口にしてどう生きるのかということを申し上げました。で、パウロは私たちは救いを語って生きる、主なる神様が世界の始まる前から人のために定めてくださった救いを語る、主が私たち一人一人を、また全人類をこよなく愛し配慮してくださっていることを語る、そういうふうに言います。罪ある私たちを十字架の御座によって許し、ご自分のもとに迎えようとして救おうとする、そういう恵みを語るというふうに言います。そしてそれは聖霊によって語っていくというふうに言うんですけれども、その具体的な内容は続く10節以下に語られていきます。で、そうであれば私たちの日常生活はこの神様の救いを語るということの延長になければなりません。神様がご配慮くださった人の救いっていうこの御心に沿った生活をし、救いに預かったものにふさわしく語り考えるということが救いの御心を知らされた私たちの生き方です。けれども私たちはこういう神様の心を理解できずに、御子キリストを十字架へと追いやってしまいました。で、8節には、この世の支配者たちは誰一人この地を理解しませんでした、もし理解していたら栄光の主を十字架につけはしなかったでしょうというふうにあります。で、この世の支配者たちっていうのは、神様がこの世を支配しておられるってことを認めずに、自分たちがこの世界の、またこの時代の支配者だと、主人公だと考える人のことです。で、けれども、特に政治的なリーダーというわけではなくても、私たち自身がこの世界とかこの時代とかこの社会というのを、自分が生きてこその世界だとか、自分が生きてこその社会だというふうに考えて、神様のご支配というものを忘れてしまう、そういうこの世の支配者になってしまうことはあり得るというふうに思います。人間中心主義とか自分中心というふうに言えばいいでしょうか。そうした生き方においては、誰一人この神様の知恵というものを理解することはできません。私たちは自らこの世の支配者となるような傲慢な思いの中で、御子キリストを十字架にかけてしまう、そういう罪の中にありました。 けれども、この十字架の主が栄光の主であったというふうにパウロは言います。十字架にかけられたキリストが神様の永遠の知恵、すなわち救いを実現してくださって、その栄光に輝くお姿を見せてくださいました。私たちに対しては私たちの罪を許して新しい人とする、そういう十字架の尊い御業によって栄光の主となってくださった、私たちの救い主となってくださった。神様がご自分の御子を私たちのために十字架にかけてくださるという、こういう救いの方法というか救いの御業というのは本当に不思議で、また偉大なものだというふうに思います。不思議さ、神秘性というものがここにありますが、パウロがそのことを9節で語っていきます。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。でパウロがこう、私たち人間には理解できないような神様の知恵っていうのがある、そしてそれを語って生きるんだ私たちというふうに言っていて、そしてその根拠というものを、まあ、御言葉から示そうとしている、それが9節です。でこの9節っていうのは、そのままの言葉が、その通りの言葉っていうか、そこから取られたんだっていう言葉が旧約聖書の中に2箇所ありまして、おそらくそのイザヤ書ですけれども、イザヤ書の2つの箇所をこう合体させたようにして引用しているというふうに考えられています。でまず1箇所目はイザヤ書の52章の15節です。旧約聖書の1149ページです。イザヤ書の52章の15節のところです。それほどに彼は多くの民を驚かせる、彼を見て王たちも口を閉ざす、誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。誰も物語らなかったことを見る、聞かされなかったことを悟った。でもう一箇所が同じイザヤ書の64章の3節です。1166ページです。イザヤ書の64章の3節です。あなたを待つ者に計らってくださる方は神よ、あなたの他にはありません。昔から他に聞いたものも耳にしたものも目に見たものもありません。このこういう御言葉が語り示しているように、神様の言葉というのは神様の救いの御業を示す、そういう神様の言葉、救いの知恵、そしてそれ御子キリストを十字架にかける、そういう出来事っていうのは誰もそれまでに見たこと聞いたことがない、思い浮かんだこともない、神様ご自身の心から出たことだというふうに言うわけです。そしてこういう旧約聖書の神様の御業というのは誰も見たことがなく聞いたこともなく人が思い浮かびもしなかったことだっていう言葉を引用しながら、パウロは実際イエス・キリストが来られたと、そして救いの御業を十字架において成し遂げてくださったなんて人間が思いつくことではないんじゃないかというふうに言うんです。神様はこの人を救う御心を愛する人たちに世界の始まる前から準備してくださった。一人子を十字架にかけるっていう仕方で私たち人間を、全人類を救おうとされた。私たち人間を愛してくださって、そして私たちに仕えてくださった、それが神様のお姿です。で私たちが信仰生活をするっていうことは、この神様の救いを語り続け、また知り続け、その恵みの中を生きるということです。私たちは自分自身の生き方、また在り方がこの神様の救いの御業、恵みの上にあるということを忘れずに、その御業を語り、 その御業を感謝して生きるようにパウロを通してこの昨夜語りかけられています。神様の私たち人間への愛っていうのがどれほど深くまた大きいかを自分の人生において理解し、その恵みを感謝して生きると、その時に私たちは救いの御業に裏付けられた新しい言葉を語る人とされていきます。私たち自身の言葉、もともと持っている言葉や思いっていうのは本当に貧しく、人をつまずかせることに簡単で、そして人を生かすことには本当に貧しい、そういうものであるんですけれども、新しい人とされるそういう救いに預かるときに、神様の御業を語るそういう口に変えられる、そういう生き方に変えられると、私たちが神様の救い、神様の知恵を語って生きる、そういう生活がそのまま神様による救いを証しする伝道に用いられるようにというふうに願います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、この日で共に御言葉を聞き賛美し、新しい習慣を始める幸いに預からせていただき感謝いたします。私たちは罪の中に生きており、本当に正しい言葉、正しい生き方をすることができないものですけれども、主イエスキリストの十字架によって罪許され、新しい人を着せられて、復活の主と共に生きる新しい歩みを与えられています。そしてその中でこの神様の知恵、この神様の救いを伝えるように、この昨夜聖書を通して教えてくださり感謝いたします。私たちの貧しい生活が、しかしなお神様によって救いを語る、そのような生き方とされることを知らされ感謝いたします。どうか私たち一人一人をこの一週間、神様の器として用いてくださいますようにお願いいたします。私たちの日常生活において神様が与えてくださった救いを生き、それを語るものとさせていただけますようにお願いいたします。この昨夜それぞれの場所で過ごしておられます兄弟姉妹方、また私たち愛する多くの方たちを一人お一人を見てのうちに置いてください。神様の救いが豊かに世界中に行き渡りますように、そして私たちがそれに用いられますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。